説教、心をえぐる慰めの言葉、石橋牧師です。
昨日は東京教区の伝道講演会というのが行われまして、招かれて行ってまいりました。講師は私と前教団議長の山北信久先生で、私が主題講演をして山北先生が特別講演をされました。山北先生のお話は本当に面白くて爆笑させながら、伝道こそ命というテーマでお話をされました。非常に興味深いお話でありました。その中で、だからかでもなのかというお話をされました。今日の呼ぶ気の学びの中で、だからとでもというこの、言葉は、呼ぶ気4章において、この言葉によって、示されるメッセージがあると思うのであります。テーマとしましては、心をえぐるという慰めの言葉。心をえぐるわけでありますが、慰めの言葉が慰めの言葉として響かない、それが苦しむ者の心をえぐっていく、そういうこの4章エリファスの言葉として学んでいくことができるわけであります。あの人は正直だから大切、あの人は性格が暗いでも大切、これがだからということとでもということであります。そして人生を生かす言葉はだからではなくてでもではないかと山北先生から教えられたわけであります。だからということは理由があるわけであります。でもには理由がありません。そして救いはどちらにあるのかということが示されてくるわけであります。ヨブは自分の生まれた日を呪ったわけであります。三章で学んだところであります。自分の生まれた日を呪うということは、神様の天地創造の技を呪うことだ、また否定することである。それが前回学んだところであります。理由なしに滅ぼす神の技をヨブは問い続けるわけであります。そしてその生き地獄の中で叫び問うその言葉に、三人の友人たちはもう黙っていることができなかった。語り始めるわけであります。三人の友人の中で一番年長者である、そしてまた父がいたかな、エリファズが口を開くわけであります。エリファズが生き地獄の中にあるヨブを気遣いながら、語り出す。その知識から経験から語るエリファズの言葉、それは当時の人々にとって、私たちもこれを読みながら、エリファズの語る言葉は正しい言葉、というふうに読んでいくわけであります。人間の正しさはヨブを救うことができるのか。人間の正しさは苦しむ者を本当に励まし救うことができるのか、それが問われてくるわけであります。そしてヨブ記4章を読んでいきますと、サタンは出てまいりませんが、人間が正しいと思うそのところにサタンが入り込む。そしてその正しさによってえぐる、苦しい者の心をえぐる、慰めの言葉と言いながらその心をえぐる、そのような 人間の正しさとエリファズの言葉4章から学んでいくわけであります。1節から5節を見ていきますと、テマンの子エリファズは話し始めた。あえて一言言ってみよう。あなたを疲れさせるだろうが、誰がものを言わずにはいられようか。もう誰がものを言わずにはいられようか。たまりかねてエルファズは語り始めるわけであります。あなたは多くの人を諭し、力を失った手を強めてきた。あなたの言葉は倒れる人を起こし、崩れる膝に力を与えたのだ。だがそのあなたの上に何事かが降りかかると、あなたは弱ってしまう。それがあなたの身に及ぶと怯えると語るわけであります。友人としてヨブを励ます言葉として語られてくるわけであります。かつてヨブは人々に信頼されていた。多くの人を諭し、力を失って手を強め、倒れるものを起こしてきた。崩れ落ちる膝、それに力を与えて立ち上がらせてきた。そのように他人を救ったが、自分の身に苦難が降りかかってくると、もろくも崩れ去ってしまうとエルファズは語るわけであります。そしてヨブが持っていた確信、そこに立ち返って立ち上がれ、ある面では叱咤激励するようなエルファスの言葉が示されるわけであります。6節、神を恐れる生き方があなたの頼みではなかったのか。力な完全な道を歩むことがあなたの希望ではなかったのかと6節で語られるわけであります。その道を貫いたらどうかというのであります。そうしたら今の苦しみは一時的なものである。一時的なものだから耐えていけるのではないかとヨブを叱咤激励するエリファズの言葉が語られてくるわけであります。エリファズの言葉は正論であります。しかし生き地獄の中に力尽きている。三章のところではヨブがひたすら求めるものは死であり、もし自分が墓に入ることができたらそれが自分の喜びだ、もう喜び踊り歓喜するだろう、このようにヨブは語ったわけであります。ひたすら死を求める、このようなヨブを人間の正しさは救うことができるのか。そうではなくて、ヨブをさらに深い絶望の中に突き落とす、ヨブの心をえぐる言葉となっていくわけであります。今ヨブは神に打たれ、友人に打たれ、生き地獄の苦しみの中でさらに苦しみが深められていく、そういう言葉、それがヨブの心に突き刺さっていくわけであります。7節を見ていただきますと、考えてみなさい、罪のない人が滅ぼされ、正しい人が立たれたことがあるかどうか。私の見てきたところでは、災いを耕し労苦をまく者が災いと労苦を収穫することになっている。彼らは神の息によって滅び、怒りの息によって消え失せると語られてくるわけであります。ヨブは理由なしに破滅させる神に深く鋭く問うているわけであります。これに対してエルファズは理由があるから ヨブは今この苦しみの中にあると語っていくわけであります。すべてに理由がある。神は正しい人だから幸せを与え、罪を犯す人だから滅ぼす神である。これは当時の人々の心を捉えていた神理解であります。しかしサタンは登場しません。しかしこの神理解はサタンが語ったところと重なっていくわけであります。三章一章の9節でサタンが語りました。利益もないのに神を敬うでしょうか。サタンの言葉であります。理由もなしに神を敬うでしょうか。神はヨブが神を敬う人だから幸福を与え、富を与え、東の国一番の富豪にしたのではないかと語るわけであります。人々が正しいと信じる考えの中にサタンが入り込む。結果としてその正しいと思うそのところで神を見失い、苦難にある者の心を深くえぐる突き刺す言葉を語ってしまう。それが人間の正しさではないかと問われてくるわけであります。神は人格の神であります。生ける神であります。人間の側からこの神を縛ることはできません。正しい人だから神は幸福を与える、罪を犯すから、正しくないから裁き去ると人間は人間の正しさによって神を縛るということがあってよいのか。私の信ずる神は、聖書の神は人格の神であります。生ける神であります。人間の正しさによってこの神を縛ることはできません。人間の価値観で神を縛ることはできないのであります。だから救う神ではなくて、でも救う神であります。理由があるから救う神ではありません。理由なしに罪の中にあったものをそれでも救う神。神は人格を持った生ける神であります。この神が聖書全体から私たちに示されている神の御業であります。エリファズは長い私の見てきたところではと8節にありますが、長い人生の歩みの中で得た経験、その確信、価値観、そこから出る正しさによってヨブに語るわけでありますが、彼は神を見失い、サタンの技として苦しい者を裁き、この苦しみを深めることになっていくわけであります。苦難には理由があると示されるわけでありますが、苦難に理由があるということで、ほとんどの苦難は克服することができると考えてよいと思います。悲しい出来事、辛い出来事、苦難の中に身を置いて生きざるを得ないということがある。しかしその苦難に意味を見出すことができたら、理由を見出すことができたら、多くの苦しみを克服することができると言ってよいのであります。しかし理由がわからない、なぜこのような悲惨な事故が、なぜこのような悲惨な事件によって愛するものを失わなければならないのか、理由がわからないとなりますと、その苦しみは時間が解決するものではない。あの時から私の時計の針は止まったままですとの苦しみの言葉を私たちはよく耳にするわけであります。 ヨブは理由なしに滅ぼす神に問い続けます。叫び続けるのであります。生き地獄で苦しむその理由を神に問い続けるのであります。なぜこのような苦しみがならないのか、その理由がわからない。そのことによってヨブの神理解は一変するわけであります。もう神を親しくあなたと呼ぶことはできません。前回神について彼と言って語るヨブの言葉を学んだわけであります。神は遠い神になってしまいました。人生がひっくり返ってしまったのであります。神を見る目も自分の生きる世界もひっくり返り、なぜこのようになってしまったのか、その理由がわからない。このような苦しみの中にあるヨブに対してエリファスの言葉はサタンの言葉となってヨブの苦しみをさらに深めていく言葉となっていくのであります。ヨブは神に裁かれ、人に裁かれている。そのようなエリファズの言葉としてこのところを学ぶことができるわけであります。このような苦しみから理由がわからない悲惨な中に絶望するヨブを、また人を救う道があるのか、その道は開かれるのか、それが問われてくるわけであります。エルファズは理由がある、ヨブの苦しみには理由がある、ヨブの心の中に罪があるから神は裁かれているのだ、今ヨブを裁いているのだ、このような言葉がエルファズによってヨブに語られていくわけであります。そして神に鋭く叫び問うヨブに対してエルファズは神の前における人間の姿がどういう存在であるか、神の前における人間がどういう存在であるか、12節以下で語っていくわけであります。この語りかけは大変考えさせられるところであります。神の前に人間はどういう存在であるか、このことを見つめるのは信仰者においても非常に重要なことであります。神の前における人間の姿をエルファズは自分の神体験として語るわけであります。12節見ていただきますと忍び寄る言葉があり、私の耳はそれをかすかに聞いた。夜の幻が人を惑わし、深い眠りが人を包む頃、恐れとおののきが望み、私の骨はことごとく震えた。風が顔をかすめて行き、身の毛がよだった。このように、夢の中で、幻の中でエルファズが神を体験したその出来事が記されていくわけであります。風が顔をかすめたら身の毛がよかった、身の毛がよだった。神様が自分のそばをかすめた、その時身の毛がよだったというのであります。聖なるお方がご自身を表したら、神の前に立てる者は誰もいない。震え上がって地に打ちのめされる、そのような恐怖を味わう。私たちの信ずる神は圧倒的な存在者ではないかと語られるわけであります。16節を見ていきますと、何者か立ち止まったが、その姿を見分けることはできなかった。ただ目の前に一つの形があり、沈黙があり、声が聞こえたと示されるわけであります。沈黙があり、声が聞こえた、この言葉に注目させられます。 これと同じ言葉が、列王記上で語られてまいります。でここで語られるこの言葉は非常に親しみ深く、印象深く聞くことができる言葉であります。列王記上の19章11節から12節を見ていただきたいと思います。旧約聖書の566ページであります。列王記上19章11節、ヨブの命が狙われている、ヨブの命を奪おうとする者たちが迫ってくる、その危機の中で、示される御言葉であります。失礼しました。エリアですね。エリアがその、死の危機、命を奪われる危機の中で示される御言葉であります。11節、主はそこを出て山の中で死の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。この静かにささやく声をエリアは聞いた。そしてエリアは力を得るわけであります。エリアのみが聞くことができた言葉、信仰を持ってのみ聞ける言葉、静かにささやく声が聞こえる、この神をの声を聞く信仰を私は持つことができているかどうか、そのことを考えさせられたことでありますが、この同じ言葉が16節の沈黙があり声が聞こえたという言葉と同じであります。この部分について、沈黙、静かにって訳されている言葉は、とどろくというふうにも訳せる言葉であります。実際に旧約学者のガイザーという人は、その仲介書の中でとどろく声を私は聞いたというふうに訳しています。一番最初の忍び寄る言葉がと、静かにその言葉が響いたというふうに聞こえるわけでありますが、しかしここで、忍び寄るというこの言葉も、盗むと訳すことができる言葉で、ヨブ記の中ではこれから何回か出てまいります。そしてそこでは荒々しいことを表現する言葉として使われていくわけであります。したがってエルファズが夢の中で神体験をした、それは荒々しく神の言葉がエルファズに響き渡った。その言葉に圧倒されてエルファズは震え上がったということが語られてくるわけであります。この圧倒的な存在者の前に人間はどのようなものであるか、どのような存在であるか記されていくわけであります。この圧倒的な存在者に問うことができるのか。ヨブが激しく神に問う、その声を聞きながら圧倒的なこの存在者に問うことができるのか、17節からエルファズは語るわけであります。17節を見ていただきますと、ヨブ記に戻って見ていただきますと、人が 神より正しくありえようか、救い主より清くありえようか、まあ、よりとこの言葉は大変問題があるように思いますが、あらかじめこのことについての聖書研究の印刷物が配布されておりますので、それを見て考えていただきたいと思います。神はその下たちを信頼せず、御使いたちをさえ称賛されない。神に最も近い御使いたち、神の子ら、この神の子らも神の前に罪を犯し裁かれるとするならば、この神に人間は問うことができるのか、ヨブは問うことができるのか。あなたも神の前に裁かれ、そして裁きによって吹き飛んでしまう、そういう存在ではないかと語られてくるわけであります。まして人は血の中にもといを置く、土の中に家を住むもの、染みに食い荒らされるように崩れる。死の出から日の入りまで打ち砕かれ、心に留める者も子供いない、ままに永久に滅び去る。天幕の綱は引き抜かれ、施す術を知らず死んでいく。もう人間は神の前にどういう存在であるか、昔の存在。主なる神は土すなわちアダマの塵から人すなわちアダムを作り、その花に命を吹き入れ、そして人は生きるものとなった。創世記2章7章7節で語られるところであります。人間は塵から作られた昔の存在、その住むところも衣を虫が食い荒らすように小さな力であっけなく食い荒らされてなくなってしまう。その人生も瞬く間に過ぎ去り、あっという間に滅んでいく、まあ、このように語られていくわけであります。そしてあっという間に滅んでいく、それをとどめることはできない、なすすべなく死んでいく存在でしかない。神の前における人間の姿が記されてくるわけであります。私たちはこのヨブのここで示される、ヨブ記のここで示されるエリファズの言葉を新約聖書の福音の控えによって読むことが求められます。そして大きなメッセージが響いてくるのであります。神は地に近すぎない昔な存在である私たちでも救い上げてくださる。神の愛は理由なしに注がれる。そして救う神、理由が意味がわからないと苦しむ者たちは、理由なしに愛してくださる神に出会うことによって、その救いの道が、苦難からの克服の道が開かれていくのではないか。塵から生まれた昔な人間でも、でも神は愛してくださる。キリストの十字架の福音の力は罪深いもの、まさにこの罪深いものに注がれる。罪深いものでも神の愛によって救い上げられる。十字架の福音、キリストの福音によって、この光によって、この箇所を読むときに、私たちはここから大きなメッセージが響くわけであります。傲慢なものでも神はその傲慢さを問い、十字架によって打ち砕いて救ってくださる神であります。ヨブの救いはこの神を再発見する、 再発見する、そこにあるんだと今日の御言葉から示されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、ヨブ記4章に学ぶことが許されまして感謝いたします。理由なしに苦しむ、その苦しみの理由がわからない。またヨブは理由なしに滅ぼす神に問い続けるヨブの姿を学んでいます。このヨブに語りかける人間の正しさ、人間の正しさはこの絶望的な苦しみの中にある人を救うことができるのか、そのことも問われています。正しいと思って自信を持って語る言葉がサタンの言葉となってしまう、そのような痛みを私たちは分からずに、なお正しい人として語られていく私たちが、私たちの正しさが打ち砕かれます。でも愛してくださる、小さな昔なものでも罪あるものでも神は理由なしに愛して救い上げてくださる、この神との出会いのみがあらゆる痛みや苦しみの中にあるものの救いであることを私たちは呼ぶ気から示されます。どうぞ常に新しくこの神に深く出会い、そこからの生ける御言葉によって、また主の復活の命に預かる恵みの中で神を信じて生きる、その幸いを確信を深く心に留めることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。